QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JK1BA の田中でございます。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木です。
はい、11月の19日ということでございまして、今度は土日月と3連休なんですね。
カレンダー的にはですね、
カレンダー的にはでございます
まあ23日ね、勤労感謝の日でしたっけ。
はい、
ね、この日はですね、東京 UHF コンテスト、
お
これがありますよ。
もう鈴木さん大好きです、
ね、これも
UHF は大好きですよ。
全身全国の次に好きなというね、まあ東京ですからね
ローカルですけど ね、
これはぜひね参加したいなと思いますけどね。出れますかね、果たしてね、それが気になりますけど、ね、
あ、そうですか。
はい、いうことでね、まあもうこんな季節でございますんでね、週末23日22、23ってことはもう
23日は月曜日ですね。
もうこれで終わっちゃいますね、11月。
そうですか
ね、早すぎますね。
いやー、もうちょっとするともうおめでとうございますっていう時期
が来ますね。もう11月もあっという間に終わっちゃいますね、もうね、
はい、
この時期はどんどんね日にち進むの早いですからね、気をつけないといけない
ですね。加速しています、はい、
というわけで今日はですね187回記念ということでね、早速
記念
と思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さあ QRV のコーナーはいつもの通りでございますかね、はいはい、
というわけでまた話題も適当なところでね、見繕っておりますけれどもね、まずはですね、まあ、先週ちょろっとだけ話しましたけどね、モービルフォックスハンティングをねやってますよって話でね、
ありました、
まあ、12月の大会じゃないや、練習会ではね隠れる役を使っておりましてですね、今隠れ場所を探しているところ
で、ね、いわゆるキツネですね。
そうなんです、
キツネになる、
はい、意外とねこの辺探す方よりですね隠れる方がね意外と気使っちゃいましたね。大変なんですよ。簡単なところだとすぐ見つかっちゃいますからね、何の楽しみもなくなっちゃうわけですよ。
車でやるわけですから、車でどっか止められる場所を探さないといけないってこと
ですね。そうなんですよ。これがですね、まあ、単純にモービルホイップだとね垂直ですから、まあ、皆さん探すも大抵垂直でやりますから、意外とこう、ね、方向が出やすくなっちゃう場合もあるんですよ。
ああ、そうですか。
はい、でこれを例えば水平変換にするとか、
ああ
多少ちょっと俯瞰をね上側に向けるとか、
ああ
いろいろねあるんです。
そういうことやるんですか。
うん、また鉄塔の近くに隠れて反射を利用するとかですね。
ああ、
まあ、私どもの会社の鉄塔もですねいい反射帯になりますからね。
はい、そうです
ね、これを使って隠れてるフォックスの役の人も結構いるんですよ、これもね。
そうですか、うん、じゃあタイエレメントを
そう
スカイタワーに向けて
向けちゃう、
反射させちゃう、
そうするとねまた面白いんですけどね。で、まあモービルフォックスなんですけど、これ我々清瀬、まあとですねあと練馬、はい、この辺りが大体主でですね動いてる組織というグループなんですけど
組織って悪い組織みたいですね。
まあ実はねこのフォックスやってる人たち他にもたくさんいましてですね、例えば北方向だと山形の鶴岡市とか宮城県の登米市、
はい、
この辺も盛んにやっておられましてね。で北関東ですと、栃木の那須、
はい
ね、それから群馬県の藤岡とかですね、またあとは西方面ですと、まあ、静岡とかですね三重方面岡山とかですね、あと富山県の方でもありましてですね、いろんなところでやっぱりやってるんですよ。
そうです
か。うん、でこれがやっぱりですね433メガ最近多くなったんですが、従前からやってる144メガ、こちらでもやられてる方が結構いましてね、でやっぱり400と2メーターっていうのは、電波の特性上ですねやっぱり、反射の仕方も違いますので、また地方によってはこの山岳反射とかね、
はい、
結構出ちゃ うそのフォックスハンティングの会場があったりとかで、はい、難しいんですよこれが。ね、
144の方が難しいんですか。
144はね平地だと大したことないんですけどね、いろんな形でこう山の方とかね、 いきますと、はい、反射が結構難しくなっちゃったりとか、ね、
ね、
出てくるわけですよ。まあ、こんなことでね、またあのルールもですね、大抵はですね一番先に見つけて戻ってきたやつが一番なんですけど、うん、中にはですね走った走行距離、これが短い人が一番っていう、そういうルールを使ってるところもあるんですよ。でこれはやっぱりね、それも結構面白くてですね、あの探すためにいろいろうろうろするわけですよ、
はい、
やっぱり時間で戻ってきた人が一番最初の人っていうのは、うん、これはもう分かりやすいんですけどね、うん、やっぱりあちこち回っちゃうとどうしても距離数が出ちゃいますよね、
はい、
でこれがやっぱりですね短い人っていうのはあんまり間違わずに探せましたよっていうことになるので、やっぱりそういうところで競う、まあ、大会もあると、こういうことなんですよね。でじわじわとですねやってる方が増えてきまして、使ってる設備もですねモービルホイップアンテナとか単純にハンディ機だけで探す方がいたりですね、ヤギアンテナぐるぐる回したり、ね、
それ車の屋根くっつけるんです
ね。そうなんですよ。
いやすごいですね。
これすごいですよ。まあ、もちろんあの 手持ちのヤギで探す人もいますしね、あとはその自動でその指向性を変えてですね、その表示装置もいろいろ工夫されているというのの、ものを使っている方も多いというわけなんですよ。それと無線機なんですけど、
はい、
やはりあの遠い時はいいんですけど近場になると今度電波弱くしないと無線機が飽和しちゃうので、はい、なかなか方向は出ないんですけど、
特に FM なんかはもう S メーター振り切っちゃいますよね、
うん、そうなんです。これをいかに、弱くするかと。で外付けのアンテナこれはもうあるんですけど、無線機自体のですね、利得を下げなきゃなんないということで、無線機の本来、機能としてある受信アンプですね、
はい、
受信増幅器の部分を、ゲインコントロールすると直接ね、こういう方法を採用しているところは結構ある。
改造するんですね。
そうなんです、まあ、ほとんどの方が改造してるわけですよね。でこういう形で、真横にいてもですね、S が落とせるぐらいのですね、そういう改造してる方もいらっしゃる中です、ね、
すごいですね、はい、いや大したもん、ね、
無線のどこが面白いの、
まあ、ここまで信号が落とせるときちんと方向も出ますんでね、うん、はい、まあ、真横にいても分からないって時は時々ありますからね、やっぱりね、
はい、これじゃ分かんないでしょうね。
こういう時もあるんですよ、まあ、こんなことでですねいろいろ改造されてる。で無線機はですね、これはアイコムのですね IC2300、 ちょっと古い無線機ですけどね、
はい、
それとかあのケンウとトリオのですね TW4000、 このあたりが意外とですねその、受信アンプのところを改造しやすいアンプということで、これは結構皆さん使われているようですね。
あ、そうですか、う
ん、なんで中古市場もですねこの2機種はですねオークションなんかでもまあすぐにこうなくなっちゃうというようなことで今、非常に欲しがっている方がたくさんいると、はい、いうことでございますけどね、まあ、そんなようなことでね遊んでおりましてですね、まあ、あの詳しくねまたいろいろなところで、その組織がありましてクラブ活動でですねこのフォークサンティングをやってますので、もし、まあ、お聞きになっている方もですね、
はい、
ぜひやってみたいというようなことがあればですねお近く の、 その、まあ、活動してるね、各クラブをご紹介もできますので、番組の方まで、お尋ねいただければですね、はい、ご紹介したいなというふうに思いますけどね、はい、
ちなみに鈴木さんがやってるそのモービルフォークスは、うん、やるの夜ですか？
夜ですね。
全部夜ですか？
はい、まあ、昼間やってるとこもありますけど、
ね、昼間やんないですか？
我々はなぜか夜なんです。
夜なんですか、
はい、
それはやっぱり、ね、あの見えにくいとかそういう
見えにくい、そうですね、
暗いから見えにくい、
はい、はい、まあ、結構アンテナのエレメントが黒く塗ったりなんかしますね分かんないようにしてますから、はい、怪しいですから、
ね、怪しいですね、はい、それはすごく怪しいですね、う
ん、隠れてる方も大変なんですよね。みんな来てくれればいいですけど、それまでずっと一人ですからね。
ああそうですね、はい、どうちょっと心細いですね。
そうなんですよ。誰もいないような真っ暗なところにいるわけですからね、ちょっと怖いですよね、はい、早く誰か来ないかなと、
そうですね、
というふうに思うんですけどね。そんなようなこともありまして、まあ、探す方より隠れる方が大変かなという感じもしますけどね、そんなわけでございまして、まあ、もしねご興味のある方がいれば番組の方までお尋ねいただければと思います。さあそしてですね、
はい、
もう一発いきましょうかね。あのタモリクラブね、このFB サウンド端子も来ましたね。
来ましたね、はい、鈴木さんも私も、
はいはい、
ずいぶん前に移りましたけど、
ね、うん、ご案内しましたけどね。
いい番組ですね、あれ、
はい、
大好きです。
結構アマチュア無線のですね大体取り上げますよねなぜかね。
いやもうやっぱりね、タモリさんのね、うん、好きなものを選ぶんだと思います。
それがねあるんでしょうかね、うん、で今度は実はですねもうこれすでにネットでもですね騒がれてますけど、タモリクラブがまたですねアマチュア無線の取り上げる。
すごいね、
素晴らしいですねこれね。
すごいすごい、はい、
で今回はですね、はい、各大学のですねクラブ局、これをですねいろいろとこう尋ね歩く、そういうような設定らしいんですよ。
いい企画じゃないですか、うん、
で今回、この大学がですね、はい、どちらに行くかというとですね、コールさん J1YY、日本工業大学、それから、はい、筑波大学 JR1ZTT で中央大学 JA1YGX で芝浦工業大学 JA1YXP と、
はい、
これらをですね、それぞれ訪問するというような形になってるらしいんですよ。
そうです、
はい、もうこれはもう皆さんですねお聞きの通りでコンテストでは必ず出てくる、
もう大学のクラブ局といえば老舗のような存在ですね、
はい、というようなことでございましてね、この今の若い人がですねどんな形で、クラブ活動をやってるかと紹介されるわけですよ、ね、はい、懐かしいですもんね。
懐かしいですけどね、
クラブ活動っていうのはね、
いや昔はもっといろいろ大学も高校もたくさんあったんですけど、うん、今はもうこういうね、はいはい、老舗どころぐらいしかなくなってきちゃったっていうこともあると思うんですよ。
まあ、たまに、まあ、高校のねクラブ局とかたまにですけどね夕方出てきますけどね、まあ、ほとんど最近
来なくなっちゃいました
ね、まあ、そういうようなことでねほとんど大学とかの OB の方がね、別の組織作ってやってるとか、そういうところが多いですけどね、はい、まあ、現役でまだまだやっているこの4つのですね、大学のクラブ局、こちらをですね訪ねるということでございます。ちょっと楽しみですよね。これがですね、はい、今週の金曜日、明日ですね、
20日ですか、
はい、明日の20日、
11月20日、
はい、
まあ、東京地方では11月20日、
ね、はい、まあ、地方によってはですねちょっと2ヶ月ぐらいずれるところも中に、
2ヶ月もずれる、
中にはあるらしいの で、
そ、 うですか、
まあ、それぞれのですね、テレビ局のネットの方で、はい、調べていただきたいと思いますけどもね、はい、まあ、前回ですね電源を叩いてましたよね、田村さん、
はい、あ、はい、やってました、
ご自身のコールさんに打ったりなんかしてね、A1 クラブさんが対応されてたかと思いますけどね、はい、それに続き、また今回ということですからね、はい、うん、まあ、このきっとタモリさん以外にも番組のスタッフでですね、やってる方がいるかもしれないですね、
好きな人がいるのかもしれないですね、
いうことでございましてね、ぜひねこちらの方もですね、関東地方の皆さんでは明日ですね、
明日です、
まあ、一部地域では明日放送されますんでね、
明日の、まあ、はい、夜中ですね、うん、夜遅くですね、
はい、こちらをぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
さて音楽の時間となってまいりました、
はい、うん、はいはい、
今日は、
今日はですね、カルチャークラブね、はい、
お
スカイタワーにしときもカルチャークラブやってるんですけどねそのカルチャークラブじゃないですけど、
ね、同じですか、違うんですね、
はい、まあ、ここから名前を取っているというのもあるんですけども、
はい
はい、今日はですね、カーマは気まぐれという曲ですね、
はいはい、
これはですねカーマカメレオンというのが原曲名なんですけどね、カメレオンですよ、はい、
そうですか、うん、あのカメレオンなんですか、
まあ、これ放題名がねこういう風になったのがね、ちょっとまあ面白いっていうんですけどね、
気まぐれがついちゃった、
はい、そうですね、ということで今日はカーマは気まぐれお聴きいただきたいと思います。はい、
新青梅街道芝久保町 FB サウンド田梨どうぞ。1番2番 FB サウンド田梨オープンどうぞ。オープン10分。
548548誘導願います。
了解548。新青梅街道北原交差点から花小金井4丁目方向に進行してください。田梨山中交差点を過ぎ欅小学校信号を越えましたら、その先ゴルフ練習場隣となります。
548了解です。10分。
548FB サウンド田梨、お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお本日丸め乗車願います。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する59。
さあ59のコーナーでございます。いつもの通りたくさんの方からメールをいただいておりました、ね、
はい、
なかなか全部読み切れないんですがね、
まあ、前回はねちょっと59コーナーやりましたけどね、
でもまだまだ来てるんですよね、
すいません本当にね、ありがとうございます。
でステッカーもちょっと遅れ気味ということで、
あのもうまた送り始めました、
はい、また送り始めました、
はい、大丈夫です、
そう大丈夫です、
必ず届きます、
そうです、
また無線、
はい、じゃあ最初にご紹介するのは、これは岐阜県の高山市 JCC が1903、JA2NGN 都筑さんからいただきました。よくいただきますね、ありがとうございます。この間の日曜日に全日本 CW 王座決定戦コンテストに参加したのでメールしました。このコンテストはストレートキーとストレートキー以外のキーでは得点とか得点係数が違っていて、なかなか面白いコンテストです。
私はストレートキーで参加しました。ストレートキーは手首が疲れるので50曲を更新目標にしましたが、意外にできて89曲更新できました。更新した89曲のうち61曲がストレートキーだったのですが、ストレートキーでの参加者が多いのにもびっくりしました。私は普段はパドルで更新しています。でもストレートキーでの更新も疲れますが、何か味があっていいものですよね。来年はこのコンテストでストレートキーで100曲を目標に更新しようなんて思っております、ということで。
なるほど、ストレートキーを使うコンテストは、レッツ A1 コンテストがね、はい、ちょっと前にありましたけど、
はい、
これは確かパドルも使えるんですけど、係数がね、
うん、
パドルの場合だと1かな、でストレートキーが2だったかと思いますけど、
ね、ストレートキーってのは要は縦振れのことですか。
そうですね、手動電源という、ね、
はい、はい、
でそうですね、確かにね、これナンバーを打つときに599でその後、地域の番号を入れて S とかですね、はい、そう入れるわけ、確か
にストレートの S、
はい、なんか入れるんだったと思いますけどね。あ、はい、で分かるんですけどね、まあ信号を聞けば大体ね分かりますよね。
分かりますね、
これがね、で意外と多かった、まあ確かにその通りだと思いますよね、はい、まあ、ストレートキーで、そうですね、100曲以上やると結構手疲れますよね、これね、
無線のどこが面白いの？
結構あれですよね、縦振れキーはあまり早く打とうとせずに、できればこうゆっくりめに打つように心がけると、まあ自然にね綺麗な符号にもなりますしね、はい、いいと思いますけどね。
でゆっくりにして、はい、かつ正確に打てばいいわけです
ね。そうですね、綺麗に打てますよ ね,
すね、
はい、あまり早く打とうと思わない方がいいですよね。
そう、失敗しますよ、
はい、
そうですか、うん、はい、都筑さんありがとうございました。100曲目標にということで、じゃあ今から手首を鍛えたらいかがでしょうかね。
メリットさんかな、ね、
うん、はい、またメールお待ちしております、ありがとうございました。はい、もう一つご紹介しましょう。これはですね、こんばんは、チャチャ入れ JI3IVL 森です、ということでね、一番最初に書いていただきました。
ありがとう、
森さんでございます、はい、ありがとうございます。
まだやるの？
11月1日に関西和文電信仲間のアイボール会があり、うん、おもちゃを3つ持っていきました。音を鳴らさないと面白くないので、発信機とお笑いスピーカーも一緒です。もちろん100均製です。これがすごい、100円均一で作りますね、うん、この金の子のぐうたら複式は縦ブレにもなります。
便利。
真ん中の黒いのはイヤホンパッドで、複式で使うときに導通しないようにです。キューブ型は猫頭を逆さまにしてもいいです。
素敵、ファイブナイン。
このために液体ゴムを猫頭に仕込みました。この辺写真見ればよくわかるか
な。そうですね、うん、
いい加減小学生の工作はやめてと思いますが、あと2つ、考案があります、
うん、
それが終わったら少し真面目にマイクアンプとかキーヤとか斜めが電信受信機とかかな。
なるほど、
前回は免許のお話でしたね。移動局の免許欲しいな、うん、それではまたという、
なるほど、
森さんからねいただきました、はいはい、写真がくっついてるんですけど、うん、これを見ればよくわかる、
わかりますね、かっこいいですね、
鈴木さんね、これ見てください、
これ素晴らしいですね、
森さんですからね、うん、すごいですよね、もう電信マニアでございまして、
はいはい、
いや女性らしい金を作りだね、この
ウータラって書いてあるんだ素晴らしい
ね、なんかニャンコの足跡っていうんですかね、
はいはい、
そういうのがこう貼ってあったりね、う
ん、やっぱりノコバ使うのが一番いいんですかね、これね、
ノコバ、これ完全に金の子の
花、ね、うん、そう、これね、感触的にもいいかもしれない、複式はね、特にね、
複式ですね、これね、
複式はね、打つの難しいからね、
なんか縦ブレみたいなのがありますけど、
ね、ありますね、
横の
ね、うん、
なんか、
はい、
これはなんだろうね、これなんか取ってね、引き出しの取ってとか、うん、こういうのじゃないかな、ね、これ縦ブレのところにこれ、
なるほど、
手を置くところのやつ、
まあ、握りは近いものがありますね、
うん、
これね、
じゃないかな、
うん、いい感じですね、
写真を見るとね、
はい、
もう手作り感目いっぱいでございまして、うん、
メリットさんかな、
なんかこれは台座は木かなんかですかね、
木ですねこれ
ね、
はい、
あとその横に、ワニ口で線をつないだりなんかしてる、うん、まあ素晴らしい、その横の方にはその発信機ですかね、うん、タッパーを裏にしてそこにスピーカーがついたような発信機かな
ん
か、
すごいですねこれね、はい、まあ、これはねまたもしご許可いただければね、また状況をですね、
はい、
サイトの方に載せようかと思ってますけどね、
あ、そうですか、はい、
力作ですねこれね。
力作ですね、はい、これで、ね、QS をしてるんですね、うん、森さんね。いやありがとうございます。
結構あの電源作ってですね和文やられてる方は結構多いですよね。
うん、
自作電源でやられてる方はね。まあね、いつかこの複式点検でねうまく打てたらいいなっていうのがあるんですけどね。
そうです
ね、あればっかりはなかなかね一番複式難しいんじゃないかなと思いますね、
多分ね、
はい、
あ、文面にあった猫頭、これ猫の頭の写真が猫の顔の写真というか、ね、う
ん、なるほど、
それがねこう手を置くところに貼ってあるんだな。
なるほど、
そういう
こういうことです、
ね、今やっと分かりました。
メリットさんかな、
はい、多分猫がお好きな方なんですね。
はい、
移動局の免許欲しいなということですが、多分固定局の免許でおやりになってるんですね。
そうですね、ぜひ、
ね、
移動にこれを使ってもらいたいですね、
はいはい、森さんありがとうございました。いつもこういう楽しい自作の話題をいただいております。また楽しい話題お待ちしてます。ありがとうございます。さあお時間がもうちょっとだけありますね、うん、もう一つ、
はい、
これは岐阜県の鴨郡 JL2OGZ 石井さんからいただきました。ありがとうございます、は
い、
また電信の話題でございます。電信
続きますね、
はいはい、レッツ A1 コンテストで使用したキーのこと書き忘れましたのでメールしました。当局ストレートキーを所持しておらず、使いたいときは実家の父のものを借りていました。今回そんな余裕もなかったのでパドルの片方を利用して縦ブレもどきでコンテストに参加いたしました。慣れないキーイングで非常にたどたどしい符号を送ってしまいました。後日開催される CW 王座決定戦では確かそのような流用は認められなかったと思うので、参加できそうなら父のストレートキーを借りて参加しようと思います。
なるほど、
ということでね、
はいはいはい、まあ電信の話で続きます ね、
うん、今日はもう電信たらけでございますね、
はい、CW の決定戦は、うん、流用は認められないということですから、
うん、
レッツ A1 のように、はいかないということなんですね、完全にストレートキーでやってくださいよと、うん、いうことなんでしょうかね。
そうですね、
はい、パドルをですね、縦ブレもどきというのはね、結構あのパドルを縦にしてですねやったことありますけどね。
ありますか。
打ちにくいですよね、あれね。当たり前ですけどね、
打ちづらい、
うん、普通そうやって使わないですからね、
パドルってこう2本入あるやつですかね。
そうですね、
うん、その片方だけ使う、うん、
なるほど、
そうですか。じゃあもうやっぱりお父さんの借りるというか、まあ一ついいのをお買いになったらどうですかね、縦ブレ ね、
はい、
この際
いい
の
ぜひお問い合わせいただければね、
うん、はい、いいのがあの、うんうん、使うとまた打ちやすいですからね、
縦ブレ
ね、
打ちやすいですよ、
うん、はい、石井さんいつもありがとうございました。また楽しい電信の話題をお待ちしております。またコンテストの話題なんかもお待ちしてますんでね、ありがとうございます。
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事 GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では使っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
さよならジャングルジム。 It's my way to say I'm a hard work kind of guy。
はい、今日も最後までありがとうございました。バックはいつもの通りさようならジャングルジムの英語バージョンでございますね。
はい、まあ、今日はあのメールは、電信の話題多かったですね。
もう鈴木さんの大好きな話題じゃないですか、う
ん、最近なんか結構多くなったんですかね。そんなことないですかね。どうでしょう。
いやでもね、こうやってねお話してるとやってみたいなっていう方が増えていけばいいですよ。
そうですね、うん、まああの電信だとね、あの簡単な設備でね、あのまあ、遠くとも更新できるっていうね、
そういう
メリットもありますから
ね、
まあ、一つね電信の方もですね、免許をお持ちの方はですね、進んでこう運用していただくといいですよね。
ぜひね、はい、3級以上の方は電信叩いていただきたいですよね、
モード CW に切り替えていただくと、もったいないですからね、せっかくですからね、はい、 それとね、今日お送りできなかった話題の中で、前回何度かお話ししてましたけど、はい、北朝鮮からのですね信号が出るかもって話がありましたね。
多分ね、
はい、P5 がですね、はい、来年の1月から2月の間で、その中で5日間ほど予定されているということで、
1ヶ月の間で5日間、
はい、もうこれはかなり確実な線だということなので、まあ、いつ頃からかっていうのはね正確には決まってないですけど、まあ、前回ですね北朝鮮から出たのがですね、10年ぐらい前ですかね。
そうですか、
はい、まあ、あの時はねすごいパイルだったのを覚えてるんですけど、はい、結局まあ救出はできなかったですけどね、はい、また10年ぶりに出ますからね、あの国はもう本当いつ出るか分かんないぐらいのところですからね。
そうですね、
はい、5日間ということですからね、これ大変かもしれないですけどね、信号は確実に聞こえると思いますのでね、皆さんお待ちかと思いますのでね、はい、そちらの方もまた情報が分かればね、はい、現状お送りしたいと思います。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JK1BAN ドロドでした。
73 88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたしました。